KBJS ラジオヘブン
ヘブン
ヨーヨー、国分寺をねじろに暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ2、うん、レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。
はい、
お相手は私国分寺のアラグマヤシオザフリーダムでございます。よろしくお願いします。イエーイ、
シンザフレッシュマンです。イエーイ、
ピギースモール翔平です。
ピギーイエーイということで、はい、ここにアウサイフックインサイということでね、はい、今日は節分ですよ。
節分ですね。
そう、節分豆まいた、
巻きました。
ユーたちは巻いたのかよ。
シンザフレッシュマンは、
フレッシュは
ここに来る時に家を出るわけですけど、その時に豆を巻かれた。
他の家から。
子供の。お庭里
で。嫁と娘から。じゃあちょっとレディオ行ってきますって言ったら、なんか豆をガッて持ってきて巻かれた。
塩ならぬ豆で。
そうそう。
出ていきやがる。
いいねいいね。
私はね、はい、地元の神社 の節分祭りみたいなのに行ってきたんですが、
はいはい、
そんな最中にシンクの車に乗ってるシンクと会いました。
ああ、そうそうそうそう。
うね、おうそう、それで、うん、どうせピギーは豆なんか巻いてねえだろうなと思って、うん、
巻いてない。
俺やっぱピギーにさ、病気とかしてほしくないから、うん、
はい、
豆もらってきてあげたんで。
ありがとう。
ピギー38歳だろ。
はい。
38個食べてほしい。
結構いっぱい。豆食べる、
多分これ38個ぐらいありそうだ、はい、
あるね、あるね。
番組が終わるまでに
食べきります節分
もらいたいんだけど、
はい、
でさ、
はいはい、
これなんで豆まくか知ってます、
うん、知らない。
大体考えても見てくださいよ、うん、あの鬼をこんな豆ごとき
で、うん、豆ごときでね、豆鉄砲ですかって話ですか。
やれるわけないじゃないですか。
あの鬼をです、
あの鬼をですよ。で俺ちょっと調べてみたんですよ、うん、そしたら豆がね、
はい、
魔を滅する。
なるほど。
お、
豆つですよ。豆つ、
豆つですね。
豆つとから豆が来てるらしい、うん、
へー、
なるほどね。
ね、日本人ダジャレ好きだからね、う
ん、
いろんな
ゴロできたの、ゴロでき
てる、
豆で豆るぞ。
そうそうそう、
この豆とさ、うん、まあ、最近はあれ恵方巻きってあるじゃないですか、
はいはい、あります
ね。あの辺の絡みってどうなんですかね。
わかんね
え。わかんないけど恵方巻きは、うん、俺たちが子供の頃は
なかったよ ね。
あとなんか関西の文化っぽいよね、
うん、
そ
う
そうそう、関西の文化っていうことで、
うん、
十何年か前ぐらいに、
ね、急にね、なんか太巻き食おうみたいな話になりましたよね、
うんうん、こういうのがあるんだよっていうのが紹介されてから一気に広まったっていう、うんうんうん、
まあ恵方巻きはやんないかな。ちっちゃい頃からないのはやんない
ね。馴染みがないね。
うちなんかさ、ほら嫁が大阪の人だから、うん
はいはいはい、
当たり前に恵方巻きを買ってくる。
ああ、もうカルチャーとして根付いてるって感じだね。そうそうそうそう、
あの方角
向いて、
方角、方角どうなのって聞いたら、うん、方角は知らんっつって。
あ、そこはあれなんだ、あんまり。
太巻きを食べる。
一本物を食べるっていう。
なるほどね。
フレッシュは今日は食べてきた。
食べてきた一本。
一本。
太巻きの一本を買ってきて、丸いで。で、醤油にジュボってつけながら、
うん。丸で食わなきゃいけないんだ。
そうそうそう。
こう、太り一本。
結構な太さなんだ
よね。極太ですよね。
大変だよね、あれね、一本食うの。なるほど、なるほど。
は
そんな感じで節分の夜にお届けしております、
はい、
どうですか飯野さんは最近は、は
い、フィギーはですね、
はい、
最近ちょっとへこんでます、
うん、なんでですか。何があったんです
か。ちょっとね、
見た感じ膨らんでるけどな。
あのね、見た目は膨らんでるんだけど、あの腱鞘炎って
はいはい、はい、
なったことある？
ある、あります、あります。
ある、
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 ある、ある、
うん、全然ある。
そう。あの、P、初めて腱鞘炎に今、患ってて、
はいはいはいはい、
なんだろう、こう親指を内側に曲げると、
うん、
激痛が走るっていう。
激おこ？
激おこぷんぷん丸です。はい、激痛ぷんぷん丸で。
マジか。
何なんですかね、原因が分かんなくて。
俺なったことあるけど、うん、激痛ではなかったよ。
あ、そう、
なんか寝違えたの なんか指板みたいな、うん、手首板みたいな
感じ。指だった？手首だった？
手首だね。
あ、一緒だね。
手首。力が入んない系だった。
そうそうそうそうそうそうそう。握れない今、うん、親指を使って。
じゃあ
日に日になんか痛みが増してきて。
握れないといろいろ困るよね。
そうなんだよね。
ね、
そうだ、そのせいかなとかっていろいろ考えちゃって。
息子も握れない。
そういうこと。
うん、息子も握りすぎて腱鞘炎になったって可能性ある。そうそうそう。
で、だからどうしよう。で、嫁さんがさ、今、うん、あの、鍼灸、ね、
うんうん、
学んでるんで、うん、治してくれるとは言ってるんですけど。
はいはい。
あ、はい、針で治す。針で治した？
いや、
どうやって直したの？
じっとしてた。
時間が経つの。
安静？
自然治癒。
あ、そう。まあ、結局ね、
うん、
あの、炎症だから、こう、腫れが引けば、治るんですか、
うん、まあ、
な
るほど。炎症、炎っていうぐらいだからね。
炎症だからね。
冷やすは冷やす。
冷やした。
うん、あの、ほら、俺になったのは、うん、受験勉強の時に。
あ、だいぶ昔？
そうそうそう。すっごい書いたの、いろいろなものを。
あー、うん。
フレッシュマン、勉強すんの？
勉強するよ。受験だもん。
高校は受験？
そう、中3の時に、
うん、
受験勉強して。
中3勉強しなそうだけどな、う
ん。本当にね、あのね、すっごい勉強したの。
あ、そう、
うん。人生で一番勉強したの。
あ、そう。
その時になった。
まあ、俺はまあ職業柄、
ね、そうね、職業柄なんかそのパソコンとか、うん、
ずっとマウス、
マウスとかでこう、ね、
そうそうそうそう、やっぱ
手首を返してる時間をずっとで同じ姿勢だとなるっていう、
なるね、結構なりまして、うん、何回かなっていうね、
それすごいよね、職業柄でなるな、うん、
なるね、
俺職業柄さ、ハンマーを常に振り回してるのにさ、
うん、
動かしてるから、
動かしてるからじゃない、
あ、そっか、うん、他の動きもしてるから、
そうだね、
なんかね、ずっと
固定だからね、
そう、同じのが良くないです、うん、
そうなんですよ、
フィギュアいつも動かしてんだけどね。なんだろうね。
まあもう、はい、ポンコツなんだよ。
そんな、
まあ、気をつけてください。
そんな節分の夜です。
そう、それでさ、はい、俺ちょっと話したい話があってさ、うん、昨日なんだけど、
うん、
まあちょっと駅の方に用事があってさ、行ってたらさ、はい、吉野家の前がすげえ行列になって。
え？
吉野家ってこんな人気あったの？そんな並んで食うほどの。
なんかね、スーパーセールみたいなさ。
で、あって、うん、で、何なんだろうなと思ったら、かみさんもなんか、うん、東小金井の吉野家がすげえことになってたんだけど、うん、あれ何みたいな、
うん。
で、ピンときたの。
吉野家
ソフトバンクの、
うん、
なんていうのサービスで、
うん、
スーパーフライデーっていうのがあって、
へ
で来るんだよね、クーポンが。で吉野家の牛丼一杯タダっていうクーポンだったの今回。
へ
で、うん、それでそれだと思ったんだけど、うん、俺がね超物申したいんだけどね、
はい、
あれに並ぶやつとは俺は友達になれない。
え、だって、
うん、
来るわけでしょ、携帯かなんかに、
う
ん、
来る来る、うん、
今日は
本当ね、
波ただですみたいな。
そうそう、波ただ。
あ、来るね、なんか、
そう、来る、来る。
フライデー、スーパーフライデークーポン。
うん、
え
って、なんか、
アイスただとか、サーティーワン。
サーティーワンのアイスとか、の時もあった。
うん、そうなんだけど、俺、本当ね、ちょっとこれは、反感めちゃくちゃ買うかもしれないけど、うん、
はい、
正直、こじきかよと思ってますね。超やだ、ああいうの並ぶの。
あ、そう。
別に好きな、食いたくなったら食えばいいじゃんっていうさ。
うん、っていうか、金払って食えよって思っちゃうんだけど。
なんかこう、お得感。
ああ。
それだって、ソフトバンクはそういう目論みなわけでしょ？
くれるんだけど。
で、みんなソフトバンクありがとうみたいな。
あんなに並んでまでタダで食いたいのかなっていう。うん、
まあ。波いくら？今400円ぐらい、
うん、いや、そんなしないでしょ。
うん、380円かな、
うんうんうん、あんな並ぶ？
ビリはね、並ばないな。
俺は並ばない。
そんな並ぶんだったら、金払って明日食うわって
ね。俺もまさにそうなんだよね。うわ、俺なんかすげえ、ここに並んでるやつは 100% 出世しねっていう目で俺は超
なんかね、イベント好きな感じなんだろうね、その牛丼が食いたいっていうよりは。
まあね、
うん、
いやー、どうかと思います。一回も使ったことないです、毎週来るけど。
ピギーはそれを見たことないです、クーポン。
マジで
来てるのかな、
ソフトバンク。
ソフトバンク、
ハードバンクなんじゃない。
ノーソフト。
そうですね。
みんな来る。
俺はもう
前に来る
ソフトバンクじゃなくなっちゃったから来ないけど。
うん、SNS で来るよ。
SNS で。
うん。来るよ。
俺絶対来てないな。じゃあ
着拠してんじゃん。
かもしれない。
受信拒否、うん、いらねえっつって。
牛丼なんかただで食わない。炭水化物なんか。
それがさ、たまたま来てさ、たまたまその時食いてえなと思って、うんうん、あ、クーポンあるわって食うとかじゃないじゃん。うん、
まあね、
たまたまそれで空いてりゃいいかもしれない、うん、まあ、まだ許せるけど、
で 並んでまでってことかな、
並んでまでもそうだけどね、うんうん、なんかね施しを受けてるって俺思っちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、炊き出しだよみたいな。
まあ多分食べてる人はそこまでの意識はないだろう
ね。その意識のなさがね、うん、俺はねなんかこの奴隷根性だなと、
プライドが
プライドがねえなっていうふうにね僕は思っちゃいますね。
なるほど、
はい、まあ何と言われようと僕はそう思ってしまったのでしょう
か。いいですね。まあまあしょうがない、
ね、はい、まあいいんです。
牛丼は好きです。
牛丼は好きです。
牛丼は好き
です。牛丼は好きです。普通に吉野家の牛丼好きです。
美味しいです。
美味しいです。ということで、はい、吉野家には何の罪もないんですけど、うん、精神性を問いたい、
まあその企画っていうか、
うん、
うん
ですね、
やる方もやる方だし、
うん、受ける方も施しを受ける側も受ける側だなっていう、うん、
いうことですかね、
思いますね、はい、まあそんなところなんですけど、まああと最近の話で一番ちょっと衝撃が走ったのは、うん、やっぱり青山八問題。
そうですね、まあ我々の中では今週一番大きなトピックスでしたね。
そうでしたね、うん、まあ簡単に説明をしますと、うん、まあ青山にある老舗クラブ、うんうんうん、である八というね、
八
お店があるんですが、
23年でしたかね、先日22、23年の、ね、うん、アニバーサリーをやられて、
そうですね、はい、でまあ、僕らも当然行ったこともありますし、はい、っていう箱、まあ、22年営業していた箱に、はい、まあ、ガサ入れというか、うん、警察がガーッと入りまして、
うん、はい、
まあ、風営法違反だと、
そういうことです、
いうことで、
はい、
そこの責任者の方が逮捕されるという、
はい、逮捕されましたね、
という事態になったという話ですけれどもね、はい、この問題については、はい、有識者の井野さん的に、ピギーさん的にはどう思ってるんですか。
はい、そうですね、やはりまあ、端的にまず言うと、
うんうん、
やっぱりその法律自体が、はい、うん、その何ですかね、現実的じゃないっていうところが、うん、やっぱりこう顕著に、
うん、
現れたことじゃないかなと思います。
そうです、ね、
僕は。
ちなみに言うと、うん、一応なんか風営法がちょっと緩和されて、
そう
で深夜にそのダンスを伴っても許可を取れば、うん、今は営業ができるということになった、うん、ってはなったんですけど、
2016年に特定有許、
うん
う
ん、
飲食店営業っていう新たしいカテゴリーができて、うん、そこで初めてダンスホール、
そうい
わゆるクラブ、
うん、
それが法律の中で定義をされて、
うん、
一応許可が
下りるようにな
ったけども、
ただそれがね、なんか地域が決まってたんだよね。
そうで、一つはそういうことをやっていい地域っていうのが、
うん、
各都道府県で決められた中で、青山八っていうのはそのエリアに属してなかったっていうの
が、
そもそも
エリア外だったわけですね。
だからその何だろうな、許可を取りたくても、
でも取れない。
青山八というその営業の携帯というかお店の携帯は許可が取れない状況であったと、
うん、
はい、
ということですね。まあその状況であったんですが、うん、まあ営業を続けていった結果、
そう
おいおいと、
うん、
なごめんなさい。
そうなんですよね、うん、なのでまあ、前々からなんかね、こうネットとかを見ると警告というか注意というか、
うん、
そういったものはあったと、
うん、いう感じなんですよね、
うん、
ただまあ20何年間やってきたスタイルというか文化を守りたかったと言っていまして、
うんうんうん、
それについては僕らは、まあ、僕らみたいな人種はめちゃくちゃ賛同するというか、
うんうん、
応援したいなというね。
そうなんですよ。だからそういうね、うん、アートというか、うん、カルチャー
文化ですね、
うん、っていうのはその年月っていうのはね、うん、もう何事にも変えがたき、
うん、
そうなんですよ、ね、価値があると。
で、かたやこういうことが起こる反面、海を越えてドイツでは、はい、ですね、ベルリンがですね、はい、クラブの騒音対策としてですね、うん、市が100万ユーロを支出するという、
1億200万円ね、うん、
これで防音対策をしてくださいと、はいはい、うん、ナイトクラブは、うん、まあ、ちゃんとした、うん、カルチャーだし、うん、ベルリンの観光資源でもあるから、うん、これをしっかり、うん、まあ、まあね、こう住民と、うん、そういうカルチャー側がこうやれるように金を出してくれと。お、なんだこの差はとか。
そう、そうなんですよね。うん、で、まあ、その一方でですよ、うん、あのロンドンオリンピックってあって、はいはい、まあ、もう一つのこうクラブカルチャーとしては、うんうんうんうん、UK も、うん、あの、あった時に、実はロンドンではそういった、まあ、今回のような青山八的なちょっとグレーゾーンのお店が実は一掃されて、
なるほど、
かなりの数が閉店に追い込まれてたと、うんうんうん、いうことで、まあ、この東京オリンピックを目前にして、うんうん、あの、どうなんでしょうね、やっぱりメリハリというか、
はいはいはい、
あの、どんどんどんどんそういう風にちょっとこうね、これ青山八を皮切りに、うん、
ね、で、うん、大須あるじゃないですか、はい、八の横に、はい、あそこは取れてるんですか、うん、俺は詳しく知らないんですが、
多分、うん、私もちょっとそれはね調べきれなかったんですけども、はいはい、あの、多分営業形態が、はいはい、あそこはダンスホールではない
バーだよね、まあ、だから、うん、角に踊ってたら注意しますっていう、あの、
まあ、明確にネットで、うん、あのダンスしないでください
って書いてあるんだよね、そう、うん、バーとして営業してる、
はい、だ多分あれは、うん、あの特定有興飲食店ではない別のカテゴリーの、まあ、営業形態を取っているので、
だから青山八がやられたのは、うん、まあ、あれ3階建てとかでしたよね、
青山八は4階まであって、うん、
でその一番上がダンスホールだけだったの、
あのね、うん、正確に言うと、うん、
正確に言ってください、
3階は、うん、3階のフロアがダンスホールと DJ ブースだけで、うんうんうん、4階と2階は、うん、バーカウンターがあって DJ ブースがあるようなところで、まあ、オース的な感じなんですよね。
だからバーカウンターと DJ ブースがある場合はバーなんですよっていう、まあ、
お客さん踊っちゃうんですよ、
いや、ね、そうそうそう、踊らせるつもりはないんですけどみたいなグレーなことにできるっぽいみたいな、うんうんうん、でもなんかね、その見たんですよ、その府営法 の、うん、あの条文をね、うん、したら許可なく飲食店がお客を踊らせることを禁ずるみたいなね、うん、書き方なんですけど、
そう、その遊興っていうね、
そう
キーワードの部分の定義が割とやっぱりまだね、曖昧、
うん、っていうかね、踊らせるのにね、許可なんかそもそもいるんですかと僕なんかやっぱね、こう思ってしまいますけどね、
いや、そもそも踊っちゃうもんじゃないですか、
うん、踊っちゃうもんですね、うん、
で踊っちゃうのはしょうがないみたいなところもあって、うん、でもお店がこう進んで踊らせることを遊興っていう風にね、
そうですよね、うん、だからどこまでが踊るという定義の問題にもなってきますよね、うんうんうん、足を離してこう、うん、なんか 2分以上動いたのを踊るとするとかみたいなさ、うん、いやこれは踊りじゃないです、体動かしてるだけですみたいなさ、なんかよ
ただね、だから踊るったってさ、うん、椅子に座ったまま上半身だけワイワイ動かせばそれも踊ってるようには見えるし、
2本の足が、うん、あの同時に離れてとか競歩的な、ね、
競歩的なあれにもねなりますしね、
でもまあ多分ねそこは踊っているとか踊ってないとかっていうところは、うん、今回は多分、うん、問題じゃなかったのかなと、うん、
そうね、まあ、うん、あと府営法の歴史からするとさ、その昔のダンスホールっていうのが、うんうん、割とその売春の、ね、なんか温床になってたみたいな時代に作られた法律 で結局それを引きずってるんだよね、
う
ん、
何を取り締まるために作られた法律かっていうと、うん、そういうことだからね、
そういうことだから、うんうん、まあ、健全っていうとあれだけど、まあ、別に曲かけて人が踊るなんていうのにさ、
うん、
それ自体は別にさ、ね、ピュアな行為だからさ、
じゃあその、ね、今回その、ね、2016年にあの、ね、うん、割とこうクラブ業界の方々が頑張って法律を変えましたと、うんうん、で ダンホールっていう定義ができたけども、うん、多分もう一段階やっぱり
そうだね、
うん、
にしないと守れないよねみたいな、ね、
うん、結局なんかグレーゾーンみたいなものが、うん、
そうなんですよね。だからやっぱベルリンのさっきのケースも含めて、うん、やっぱ取り締まりでギュギュッとやっていくよりは、うん、まあ、どうしたらこうもうちょっと発展性とかを持って、うん、地域とそういうカルチャーが一緒にこう共に歩みを、
うん、ね、
進めるかっていう生産的な議論と法律っていうのを作った方がいいと思う
んですよね。もうちょっとだから踏み込んで、
うん、
あの定義をしないと。
そうだね、
なんかね、その、うん、働いてる人とか、
うん、そうだね、
かわいそうだ
よ、うん、でカルチャーとして発展させようっていうさ、うん、動きがないとね、
うん、
うん、なんか定義づけとルールをやっぱり、
うん、もうちょっとやっぱり ね、
うん、
もっと議論していかなきゃいけないなって改めて思ったケースじゃないですか、
ね、当然、まあ、もちろん防音とか、うん、まあ、近隣に迷惑かけないっていうのはもう当たり前の話で、そこをちゃんと守れ上であれば、なんか、うん、まあ、これから当然オリンピック来て、うん、ナイトライフっていうのがあってさ、うん、結構観光のポイントにはなってくるじゃないですか、
うんうん、
インバウンドを稼げる、
うん、
ねえ、もうだって大須なんてすごいじゃないですか、もう外人がすごい
インバウンドですよ、うん、あれこそ象徴
ね、
うん、
なのでね、せっかく遊びに日本に遊びに来てナイトライフ全然じゃんみたいなのは、うん、なんか日本としても
こう、ね、寂しいよね、
寂しいよ、うんうん、と思うので、やっぱりこの辺はちょっとね、あの特に僕らこういう文化に関わってきてる人間なので、うん、積極的にね、
はい、
議論にも
そうです、
ね、していきたいところでは、
これがねまたきっかけになればいいかもしれないけどね、
うん、まあそれにしてもね、もうやっぱ逮捕っていうのはなかなか、ね、
なかなか東京では、うん、初めて
始ま
った。そうだね。もともと大阪のヌーンっていうね、うん、方がまずやられて、みたいな、うん、うん、だったけどね、東京ではこれがね。
そうだよね。
いや、なかなか衝撃でしたか、
はい、
っていうところですかね。
こうね、日本人がこう、うまいことね。
うん。
日本人特有の、
うん、
曖昧さと。
そこがね、もうね、通用しなくなったんだよね、
うん、
と思うよ。
うん、そうなんだよね。
このね、外人の人がいっぱい、
うん、
来てるんだから。
うん、やりましょう、
はい、
頑張っていきましょう。
そうだね、
うんうん、ということで、
はいはい、
お便りをいただいております。
はい、はいはい、
こんばんは、石井です。
ありがとうございます。
こんばんは、石井さん。
石井さん
どうもです。ボリューム92聞きました。面白かったです。
ありがとうございます。
VJ の回すごい面白かったです、
うん、
何よりフリーダムさんが VJ 飽きたっていうのがすごい面白かったです、うん、まあね、もし違ったらすみません。ちょっとニュアンス違うけどね、あのね、費用対効果が合わないって
分かんない。
まああとすげえ大変すぎたっていう感じかな。自分は VJ に興味があるので非常に楽しかったです、うん、ソフトの話から何から何まで楽しかったです、うん、技術よりですみません、とんでもないです。
何よりです。
ピギーさんのお話も面白かったです、はい、そもそも学術系で未知のものに突っ込み、うん、何かフィードバックするなど、うん、常人にはできそうにないことをされていることに驚きました。いや全然常人です、
はい、
もっと聞きたいです。
パンピーです。
ところで質問です、
はい、
普段の仕事では今まで経験にないことをすることもあるかと思うのですが、うんうん、門外観の世界でやっていくコツなどあればお聞きしたいと、
はい、コツ、
まあだから不慣れな
そうだね、
ことをするときにどういうポイントでやるかみたいな話ですかね、う
ん、まあ、ピギーなんか今の生活って全くその門外観の生活として
もともとピギーさんは、はい、まあ、会社員勤めをしてたんだけど、はい、ちょっといろいろ縁があって今、はい、そうだね、なんか
学術
系のお手伝いみたいな
こと、ね、お手伝いをしたり、
うんうんうん、
まあ、もろもろしてるんですけども、
はいはい、
うん、まあ、はっきり言って最初の、ね、時は本当に訳も分からなくて、
うん、
うん、あのまさしくその門外観 100% の中でやってきた中で、はいはいはい、だいぶ今はねちょっとこうコツをつかんできた状況なんですけど、
うん、はい、
でそのコツをつかむで何だったかなっていうと、やっぱりこうとにかくなんかアウトプットするっていうことかなっていうふ
う
に、
ん、
あの私は思いまして、
はいはい、
まあ、とにかくね、その自信がない、
はい、
かったりとか、うん、この不正確だったりとか、
うんうん、
的外れなことでも、うん、とりあえずなんか口に出したりとか、
うん、
あのね、書いたりとか、
うん、
いうことを、まあ、割とちょっとこう意識して やってきて、ちょっとこう周りがドン引いたりとか、
うん、マジかこいつ何も分かってねえなお前みたいな、
こそ裏でこそこそっとちょっとはいはい、はい、あの日本語がおかしいとか聞こえてきた時もありましたけども、うん、
はいはいはい、
まあそこをこう
恐れずに
恐れずに行くことじゃないかと、まあもうちょっとすいません、ありきたりな話ですけども、
はいはいはい、
まあ、まあ、ピギー実感しております。
なるほど。はい、フレッシュとかは、俺はね、ありますか、そういう。
仕事自体がさ、
うん、
萎縮職人で、
うん、はいはい、
だから、全く、なんか、できないこともあるし、近いから、いや、
うん、
仕事内容が似てるから、できるっていう業種もあるわけ。
はいはいはい。
うん、だそこのなんつうの見極めというかさ、
うんうん、
できないことをできるって言っちゃって、うん、できなかったら、
うん、
とんでもないし、
うん、
でもできそうなのにできないって言っちゃったら、
ね、
次頼まれ、
うん、そう
ない、
うん、
そこのせめぎ合いだよね、
うん、
例えばね、うん、俺あの萎縮職人に寿司握れたってできないし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、なんでそういうんじゃなくてさ、
うん、かんなかんなで削れとか、
うん、ノコギリで切れとかだったらできるし、うん、みたいな、
う
ん、
そうだよね。だからね、俺はね、まあ、実体験で話すとね、
うん、
一回なんか、まあ、国分寺に立ち瓶っていうね、あの、うん、立ち飲み屋さんがあってね、うん、なんか人が足んない時期があってね、
うん、
ちょっとなんか手伝ってよみたいなタイミングでね、一、うん、回だけ手伝ってみたんですよ、
うんうん、ああ
カウンターの中に入って、カウンターの中に入って接客ですわな、うん、みたいな。だけどね、うん、やっぱ普段デザイナーですから、
うん、
まあそんな慣れない仕事です
。うん、
まあできない。
結構、ね。何ができなかった？
やっぱね、覚えなきゃいけないこといっぱいあるでしょう、うん、値段とかさ。で、普段やらないことだからさ、まあ単純に酒入れて酒出すとかなんだけど、うん、で、そこでお金取ってみたいな、
うん、
お金取んのすぐ忘れちゃったりとか、うん、そうそう、やっぱやり慣れないことっていうのはなかなか、結局慣れだとは思うんだけど、うん、
ね、
だから俺が思ったのはね、ひたすらハードルを下げるってことですね。
あ、
ま、いやいやもう本当普段はねデスクワークなんでつって慣れないんですよこういうのは、うん、全然やってないんだよつって、まあ、とにかくまずハードルを下げ る、
それ大事だよね。
そうそうそう、
俺にそんなことやらしたらとんでもないことになっちゃうかもしれないよってさ、
そうだね、メンタリティの部分でもね、
そうだね、
大事ね、
うん、だから、うん、いやできないことをちゃんとできないですっていう、うん、宣言しとくことは俺は大事だなと思
う、うんね、
いや本当普段とはちょっと全然勝手の違う世界なので、うん、あのご迷惑をおかけするかもしれませんが、うん、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしますという姿勢で臨む、
ね、うん、じゃあもう一番最初のね、
うん、
立ち位置というか、
そうだ、ね、
姿勢として、
そうだね、異常に異常なまでに腰を低くしとくっていう、うん、教えてくださいって
ね、 そう、うん、そうね、それピギーもそうだったね、うん、お菓子とか買って言ってたけど、
そうそうそ う、 そう、やっぱね、その教えを請うというね、
ご迷惑おかけしますがみたいな、
そうそうそうそう、もう最初にちょっと言っておきたいんですがっつってっていうね、
それほどのものではございませんと
そうだね、そうだね、
はい、
普段の、うん、まあ、デザインの仕事で言えば、
うん、なんか門外観のことってあるんですか、デザインのやつってなんか。
はね、あんまりないんですよ。うん、まあ、あの、業種が急にすげえ180度変わるっていうのは、うん、例えば、ね、美容系のデザインの仕事やってたのが、
はい、
今度は医療系だとか、
あんま知らない世界だとちょっと。
不動産系のあれだみたいなので、うん、世界が変わるっていうことはあるんだけど、うん、まあ、結構デザインのテイストとかもやっぱ変えなきゃいけないんだけど、まあそこはめっちゃリサーチしますね。
なるほど。
単純に。
調べる。
うん、そうだね。普通にすげえ、インプットを、うん、入れまくって、うん、あ、この世界はこういうあれかみたいなのを、うん、まあ最初にすげえやっぱ勉強しとくっていう感じで、あと、うん、デザインはずっとやってきたんですけど、うん、この世界のこと知らないんで、あの、いろいろ聞きたい、聞きたいことは全部聞いちゃう。
うんうん、
わからないかったらもう全部すいません、なんか多分素人っぽい質問になっちゃうけどっつって、
うん、
けどちゃんと理解できるまでしっかり聞いとく、
わ、うん、からないことわからないと、
わからないことはわからないんだから、
う
ん、
するという、
そうだね、しっかりリサーチと、あとわからないことはちゃんと聞いとく、はい、って感じです、
大事です
っていう感じで、うん、いいこと言った？っていうか普通だね。
まあ実体験とね。
そう、そういうことになっちゃう
んだ
よ
ね。みんなそういうことあるんだね。
あるよね。まあ知ったかすんなってことだよね。
うん、
うん、ってことでね、うん、いいんじゃないでしょうか。
はい、
何か 石井さんもチャレンジ
しよう、門外観なことに
チャレンジするのかな、ね、分かんないけど、
うん、ぜひなんか聞かせていただきたいですね、
聞かせていただきたいですね、はい、というわけで、はい、石井さんのお便り
ありがとうございます。
これだけかなと思ってたんですが、
あらら
さ、ここはさすが石井さんですよ、うん、2通目のお便りか
さすが
こんばんは、石井です。石井さん、
こんばんは
92回目を聞いて、前にも書いたのをすっかり忘れていた、また感想を書いてしまったので、ます、ありがとうございます面白かったです、TK の話、はい、これは哲也小室の話ですね、前回の、
ね、
懐かしい曲がたくさん出てきて、はい、いろいろ思い出しました、はい、最近だと仮面ライダービルドの曲も TK が絡んでいたと思います、VJ の話ありがとうございました。仕込みが大変だとは知りませんでした。そうですね、これは、まあ、
素材ね、
仕込みですの話ですね、
うん、大変そうだったな。
特にね、オリジナリティを発揮しようとすると、うん、やっぱりオリジナルの素材を入れないとオリジナリティが出ないので、うん、そこの素材の仕込みは結構大変でしたね、うんうんうん、あとオーガナイザー向きとか、うん、プレイヤー向きとかは非常に興味深かったです。
割と真面目な話ですよね、
そうですね、前回ね相撲の話もありました、はい、今期は東京オリンピックやサッカーのワールドカップなどスポーツイベントがいろいろありますね、
うん、
誰が期待の選手や注目のイベントなどありますか、うん、それか雪もたくさん降ったので雪の思い出などあれば聞いてみたいです、うん、
はい、
まだまだ寒い日が続きますが体に気をつけて頑張ってくださいと、ありがとうございます、
は
い、
まずあの雪の思い出、
はい、雪の思い出ね、
僕はね、あの、はいはいはい、4年前ですよ、ちょうど。
あーね、ね、すっごい雪降った時だよね。
2014年に、うん、2014年の2月、
うん、
忘れもしない、
うん。
ソチ五輪真っ只中で。
そうそうそう、あれはすごかった。
はい、相当降ったもんな。
相当降って、もう何十センチだよね。
うん、本当に50センチ。
50センチぐらい
降って
、先日のね、うん、20センチぐらい積もりましたけど、うん、あれの日じゃない、
日じゃなかったね、
なかったですよね、
うん、シベリアかって思うぐらいの、
当時ソチかっていう、
ソチかっていう
キーワードで、ピギーはもう、ね、お台場の方にちょっと仕事で通ってた時に、うん、結局お台場から帰れなくて、
うん、
正面8時間ぐらい帰るのにかかってですね、
うんうん、
最後はまあ、ビギーは国立駅に住んでて、うん、手前の西国分寺駅でとうとう電車が止まり、
う
ん、朝まで動きませんとそこからですね、ビギーは決死の、徒歩で吹雪の中ですね、
八甲田かみたいな、
八甲田でマジ遭難したからね、
いやあれやばかったんだよね、うん、マジで
もう道が分かんなくなって、うん、こけて坂道でめちゃめちゃになって
滑落して、
正味は普段だったら歩いても20分30分のところ、
うん、
まあ1時間以上かかってね、
あれ本当雪山とかしてたもんね、東京がね、
死ぬかと思った、うん、
あれはすご
い、はい、
4年前だよね、
4年前
ちょうどね、俺その時、
うん、
俺も国立に住んでて、
うん、
ああそうだ
ね、
う
ん、
その時もう仕事に行けねえっつって、
うん、
もう家に ずっといて、うん、ちょうどその時うちの奥さんが体壊して、
うん、
もう家でずっと看病したり、
うん、
娘を連れて、
ね、
反り遊びをしたり
そうね、
もうね、あれからもう絶対もう雪の日はね無理しない、
そうだね、
うん、教訓でしたもん。
僕はね、雪といえばいつも思い出すのもですね、
はい、
まあ高校生ぐらいの時かな、うん、まあ、結構雪降ったんですよ、うん、東京で、
はい、
で、まあ、その当時、うん、友達が、まあ、クロちゃんっていう友達がいたんですよ、で、まあ、よく遊んでまして、その当時クロちゃんとね、で庭で実家に住んでたんだよね、
うん、
当時は、
うん、
で庭で鎌倉を作ろうとでめちゃくちゃでけえやつ作ろうぜっつって、うん、まあ、すげえ気合い入れて、うん、鎌倉作ってたんですよ、ですっげえでけえのできて、よしっつって、まあ、まあまあまあ当時なんですけど、よしここで飲もうと、
まあここでだ、ね、
高校生なんですけど、うん、まあまあまあまあそこは多めに見てもらって、はい、よしこれたまんねえぞなっつって、うん、でじゃあクロちゃん先入ってさ、うん、みたいな、でじゃあちょっとビール持ってくるわみたいな言ったら、でビール取りに行ってたドドン
まさか
でビール持って出てきたら鎌倉がぶっつくれてすごいうめき声
キモちゃんが生き埋めに
微妙に
手だけちょっと出て
お前大丈夫かっ
しゃべるってそいつに手を貸してっていう事件がありました。
ああ面白いですそれは
危機一発ですね。
鎌倉意外とちゃんと作んないと危ねえ、はい、っていう事件があったぐらいかな。
まあね、雪、
うん、雪ね、降るとね、なんかやっぱ、まあね、普段の街が真っ白になったりする、ね、ちょっとテンション上がるけど、
ね、家にいるとウキウキするね、うん、
そうだねみたいな。
あ、まあ、そんな今年の冬も、うん、雪も降りながらも
ねえ、ただ東京は雪、あちょっと待って、うん、ね、あとオーガナイザー向きとかプレイヤー向きって話があって、はいはい、これ結構ね面白いあの、うん、診断があって、うん、類人演学性格診断みたいな、うん、後でリンク貼ってきますが、
はい、
これちょっとやってもらいたいなと思って、うんうんうん、これはね、人間を4つのパターンに分けるやつね、うん、なんですけど、一応ゴリラと、うん、ボノボとチンパンジーとオラウータに分けるってやつ で、うんうん、でチンパンジーが、発案型
オーガナイザー型ですね。
オーガナイザー型、うん、リーダー型で、ゴリラが
縁の下の力、
縁の下の力持ち、ルーティーンを守っていくようなタイプで、オラウータンが職人型、
職人型
で、ボノボが人間と人間の関係を潤滑にする、うん、人と人をつなげるような役割、
ムードメーカー、
ムードメーカーっていう4つに分けるっていう診断がありまして、
はい、
まあ。KBJ 今では十何人、うん、コアメンバーいるけど、はいはい、当時の本当のコアメンバー4人でそれ一回やってみたんだよね、
うんうんうん、
ただものの見事にその4つ全部に分かれて
るものの見事だったよね
っていうのはこれが面白いのはその4人がいないと組織っていうのが続いていかないっていう、う
ん、あその、うん、何かが多ければいいって話じゃない、
何かが多ければいいって話じゃなくて、それがこうバランスよく組織にいないと組織っていうのがちゃんとこう潤滑に回っていかないっていうあれだったんでね、だから何が偉いとかじゃなくてポジションがあってその最適なポジションに人を配置することによって組織力っていうのがより強固になるみたいな考え方なんだよね、それはね。
だからなんかね、うん、我々がだからこんなに柔軟
で、だらやってこれたんだなみたいな、
ってこれたんだなっていうことを
認識したってい
う
のがあったので、なので一回ちょっとリンク貼っとくんで、うん、やってみてもらって、うん、自分が何型なのかっていうのを知ってもらった上で、うんうんうん、どういうポジションについてやるかっていうのをやると効率よく能力を発揮できるのかもしれない、
ね、うんうん、お互いを知るっていう意味
で、ね、そうお互いを知るっていうのもね大事です、
はい、
あと全部のパーツがやっぱり結局必要ってこと、
バランス
なんですよ、
そうですね、
っていう、
うん、はい、
面白いと思いますやってみると、うん、あとはまあオリンピックですかね、
まあいよいよね、
いよいよ
迫りましたオリンピック、
オリンピック、
ピョンチャン、
ピョンチャンね、
ピョンチャン料理にいろいろありましたよね。なんかね、日本地図がなんか消えてるとか、
う
ん、
ああね、
ありましたよね。
ふざけんなよ。
なんかね、
いい加減な
めてするかっていう、
いい加減なめてんじゃねえぞみたいなね、うん、ありますけどね。
まあなんとか
オリンピック選手になろうと思ったことだけは一回もなかったな、俺。
ないな。
人生で。
うん、
さあオリンピック、今回のオリンピックと関係ないんだけどさ、
うん、
まあいいわ。冬季でも夏でもいいんだけど。うん、オリンピック選手なれるとしたら、
うん、
何の種目の能力欲しいですか。フレッシュは、フレッシュ何になりたい。
フレッシュなんだろうな、水泳かな。
おお、水泳だ、
うん、
種目は
自由形。
いやいいねいいね、そっか水泳か、意外だな。
うん、
俺はね完全にやり投げがいいね。
やり投げ、
やり投げ見てると超気持ちよくない、う
ん、ハンマーじゃない、
ハンマー、やりの方がね好きなんだよね、うん、あのなん
か分かる、気持ち分かる、
放物線のあの描き方がすごく気持ちいいんだよね、
ブルブルブルブルって矢が震えながらこう放物線を描くね、
うん、あれやっぱすげえ、その角度とさ、うん、入射角とさみたいな、うん、結構力学だと思うんだけどさ、うんうん、あれはあんな遠くまでやり投げれたら気持ちいいだろうなみたいな、
な
あ、うん、俺やり投げがいいっす。フィギーさんは
100m
いっちゃん花形だね、うん、確かに
あれって人間の本ね一番の極みだよ、
うんまあ、確かにね
100m
肉体だけだからね、うん、一番シンプルだもんね確かに、うん、まあまあまあ確かにな、うん、みんな注目するしね
桐生君がね、うん、あの9秒台出して
すごいよね
日本人の新しい可能性を示したわけですよ、
うん、はいあれは本当すごい感動しますよね、
うん、ボルトとね、うんああいうね、
そうだね絶対無理だって言われたところを更新する瞬間っていうのは見ててもやっぱすごいなと思いますよねそうそうそうそ
う絶対無理ね、うん、何回更新してきただろうっていうさ、ね、もう無理だろうっていうのをさ
日本人の9秒台は無理っぽかったもんねやっぱりね、うん、っていうところでは思いますが、ね、じゃあまあ今回のオリンピック、うん、有識者のピギさんとしては、はい、どこに注目されてるんですか
オリンピック大好き、はいピギーとしてですね、まあ、やっぱり意外と今回あんまりこうね、うん、あの盛り上がってないかもしれないですけど、うん、実は日本人選手有望な方が多く
結構メダルラッシュ期待されますよね
メダルが、ね、5、6個金メダル、
うん、いけそうで、ね、
可能性ありますよと、
うん、スピードスケートなんて一番、ねうん、いけそうだよね、
小平さんですね、はいはいはい
彼女あの3人でやるやつ
パシュート
パシュートパシュート
あそこで1つ2つ行くんじゃねえかと、うん、あとはねあのフィギュアの羽生くん、まあ、ちょっと今怪我して
羽生くん出れるんですか
どうなんですかね
ゆずる
はね
ゆずる出れるの、うん、
出れればまあ可能性十分
コンディションにもよるけどね
ありますよね、うん、それとあと意外とスノーボード
スノーボードね。
スノーボード、あの子でしょ鬼塚みやびちゃん、うんうん。
すごい名前だね。
うん、鬼塚みやびちゃんって言うんですよ。GTO にいたのなんか。
レディースの人でしょ絶対に。
顔はね、
初代そうでしょ
全然ヤンキーしてないんだけど、鬼塚みやびちゃんはね、若くて、うん、あのもう有望株です
よ、ねうん。あのスノーボードクロス、
うん、
さ見ててすごい面白くてさ、うんうん、
あの競争するやつ
競争、ね、あの激しくデッドヒート
するやつ、ね、コースをこうグイグイ進んでってもうガツガツやりながら行くやつ、うん、あれがもう見てて燃えてくるんだよね、うん、面白い
よねオリンピックね、
まあ、あとねジャンプですよ
葛西選手出んの
葛西選手もちろん出ますけど女子ジャンプ
サラちゃん
サラちゃん、
うんう
ん、どうなの
サラちゃんねライバルもサラっていう外国の、
うん、そうなんです
サラちゃんずっと独壇場だったじゃないですか、うん、結構外国人とかの選手が技術的に追いついてきちゃったっていう感じがありますよね、うん、
まあだからあとねあれやっぱねあのメイク変わったじゃない、
うん、
顔が
そうね可愛くいたいって言ってたもんね、うん、
あれからだよね勝てなくなったの、うん、
外見気にしてんじゃねえよみたいなとこですか、うんうん、
やっぱ色気づいちゃうとっていう
恋した可能性ありますよね、
うん、ね、なんかいろいろね噂ではねこう、うん、まあ、 あの日体大ですけど、うん、まあそういうあの、うん、同学年同級生とか、まあね、先輩とかっていうのはゴシップではありますけど、まあ、
恋ぐらいしたいよね、
うん、だ彼女がね有名になって出てきたの、うん、一発目出てきたの中学生ぐらいの子16歳の時ですよ、うん
そうね、16歳
初めて買ったのが、
うん、それからね何年も経ってるからね、
うん、もうあの歴史を更新してますからね彼女はね
まあ頑張ってほしいです
ねそっちでねそっちであの時はもうドピークだったのに、うん、唯一勝てなかったのはオリンピック、
うん、
今度逆に
そうだったそうだったね、うん、オリンピックだけやっぱ落としたんだよね
そう逆に今回は、うんまあ、今表彰台の一番目立ててない中 で、うん、で
オリンピックは取る
だったらかっこいいな
超かっこいい
かっこいい
それ超かっこいい、
ね、それすごい楽しみにしてます
やっぱ着地が課題なんですよね今ね
技術はね
やっぱテレマークをね、うん、しっかり決めてほしいですね、うんうん専門家ぶってます
そんな結構楽しみがね、うん、
なんかピョンヤンってピョンちゃん
なねそう
ピョンちゃんピョンちゃんピョンちゃんどうなんですか俺なんか韓国自体があんま盛り上がってねみたいな話とかちょっと聞くじゃないですか
そうですねチケットが 75% しか売れてないとか、うん、そういわいろいろありますけども、はい、ピョンちゃんっていうのはソウルからだいたい車で3時間、うん
結構かかりますね、
うん、のところで、うん、まあ、あの韓国で一番有名なスキー場とか
東京から言うと群馬とかみたいな感じ
なんですよね、うん、そうだね、みなかみとか、
はいはいはい、
まあ、ちょっと湯沢とか、
なるほどなるほど、
そんなところで、まあ、有名な観光地らしいです、
はい、
うん、
どうなんですか、ピョンチャンって。
ピョンチャンに限らず、うん、まあ、心配なのは、はい、韓国のトイレ事情。
ほう、トイレ事情ですか。
選手たちに対しての。
そう。
とか、普通に来る人とか。
そう、まあ、観光客の人とかもよくば、まあ、韓国行ったことあります？
ないです。ないです。
ないですよね。はい、まあ、僕もないんですけど。
ないんかい。すげえ、なんかすげえ知ってる風に話して。ないんかい。
週2で行くんです
けど。そんくらいの気が話してたよね。主食キムチですぐらいの。
そう。もうさっきも焼肉食べてきたんですけど、
言えよトイレ事情。
そう、なんかね、トイレがね汚いとか、
うん、
あのお店にトイレがないとか。
あ、そうなの。
うん、
どうするの、まあ、道でするの。
あ、はいはいはい、しかないらしい。基本的に日本って、
うん、
飲食店とか行ったら必ずそのね、まあまあ、ビルの中でも、う
ん、まあ、まあ、ハモニコ横丁とか行くとね、共同トイレ、そういうノリってことだ、
うん、はいはい、そういうノリがデフォルトで、
はいはいはい、
かつなんか個室じゃなかったりとか、
個室じゃない、
個室じゃない
トイレ、
あのいわゆる便座型のトイレなのに、
はい、うん、壁がない、
壁がなくて2個並んでるとか
結構だね、
あと、
うん、
あのと下水道事情がよろしくないらしく、
ほうほうほう、
髪流しちゃダメとか。
どうすんの？
髪は横のゴミ箱、蓋付きゴミ箱に入れてください。
そしたら、追いにきつそうだね。
で、追いにきついとか、
うん、
うん、それってね、あの、日本人選手って、ウォシュレット、デフォルトじゃないですか。
まあ、そうだね。排泄って結構さ、うん、大事だよね、うん。汚いところ、嫌だもんね、やっぱりね。
うん、ここちょっとね、まあ、結構ね、
でも日本人選手はさすがになんかその選手のさ、
まあまあ、
住むところとかあるわけでしょ。
そうそうそう、うん、選手村 ね、まあ、選手村の環境がどうか分かんないけども、うんうんうん、まあ、まあ割と
ね、
うん、
世界で戦ってる選手たちだから、
そうそう、もっとタフだと思うけどね、うん、俺らなんかより
もっとやばい国もあっただろうし、
ただね、まあ、日本が綺麗すぎんだろうね、
そう
きっとね、
そういう話
うん、極端にこう汚れを嫌う文化じゃないですか、うん、日本っていうのは、うん、
トイレもパブリックばっかで管理する人がいないとかそういう感じでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
お店にあったらもうお店の人がちゃんとやってるけど、
階段の下とか
ね、まあそうだね、まあオリンピックとは関係ないけど、なんかの北朝鮮とのね、
う
ん、話とかね、どうするんですかね、アイスホッケーのやつとかさ、
そう、
あれどうなったの結局。
練習してる。
合同になったの。
合同になった、うん、決まったんです。
メモに選手村入った。
合同チーム。じゃあ、
統一機で。
北朝鮮の選手が3人入るんだっけ、
はい。
じゃあ3人、
うん、
ほっぽり出されたってこと。結構きついね。
うん、まあね。そうなんかね。
なんていう、さ、国名、国というかさ、あの、何代表っていう。
あのね、そう、南北で、は何回も結構オリンピックでは、
うん、
やってるよね。
そう、共同で、ね、開会式とか出てるんで、
うん、
その時なんか旗があるらしいの、その韓国の
あの半島、
朝鮮半島の、
なんかなんかあるよね。
地図ね、
うん。
な
るほどね。まあね、スポーツの祭典の政治利用っていうのは、うん、まあね、まあ何でも利用しますわな。
ね、
まあですね。
モランボン楽団だね。
モランボン楽団だね。あの応援団。
これやらかすんじゃないかと思って。
やらかしますよ。
アメリカをバッシングするんじゃないかと思ってね。ちょっと楽しみにして
る。ちょっといろいろと、いろいろと起こりそうで。
やらかしてほしいなと思って。
注目ですね。
注目です。
モランボン楽団。
モランボン楽団
に注目ですね、はい、って今。あとなんか、うん、そうだな、注目のイベントとかあるですか、特にはないか。
まあオリンピック終わったらワールドカップですよ。
そうですね、うん、ワールドカップはどうですか、山本さん、うん、フレッシュマンはサッカーじゃないですか、
うん、なんか
どう見てますか。
ワールドカップはね、うん、俺ねサッカーやっててサッカー好きなんだけど、
うん、
ワールドカップとかもさ、
うん、
予選からすごい応援してるとか、
うん、
じゃないんだよね、
うんうん
うん、もうなんか日本代表が出てたら、
うん、
まあ見るし、
うん、
本戦 出場して、うん、予選勝ち抜いて本戦出たら応援するんだけど、うん、選手の名前とか全然知らないんだよね。
ああ、なるほどね。そこまでじゃない、ね。
でも、うん、ほら、すげえ本気だから。
まあね。
みんな。
当然ね。
だから日本じゃなくても、うん、他のヨーロッパの国対、
うん、
南米の国の試合とか、見ててね、すっごい本気でやってるから、ね、面白いんだよ ね、
なるほど
ね。あれが一番本気だから、サッカーで。
うん、確かにね。まあ面白いよね、見てればね。
うん、
まあその辺も、うん、注目します
か。ブラジルだっけ、うん、ワールドカップは。
あ、そうだな。全然知らないんだよね。
ロシアか。
ロシア、次は。
ロシア。ブラジルやったか。
ブラジルこの前。
ってぐらいの感じです。
全然じゃねえか。ってことで、
はい。
あとね、そうだな、うん、ちょっと国民の話になっちゃうんだけど、はい、僕らの、ね、うん、古い友達で、
はい、
チルっていうね、
はいはいはい、
やつがいるんですけど、はい、そいつがね、とうとう独立しまして、うん、国民にお店を作るっていう話。
もともとあれですよね、銀座の方で。
いろいろやってた。あの、エチオピアとかさ。
エチオピア、
カレー屋。カレーの有名なエチオピアっていう店だった、う
ん。ね、カレー屋出すと思ってたのね。
うん、でその後なんかイタリアン行ったらしくて、うんうん、まあ、イタリアンの店なのかな、詳しくは聞いてないんだけど、うん、
イタリアンだったよ。
あ、本当、
うん、
あの三菱 UFJ の向かい側にガブリチキンって店があるんだけど、はいはいはいはい、そこの上でにもうお店を作ってる最中だって言ってたんで、
はい、そうなんだ、
うん、2月の20日ぐらいにはもうオープン予定だって、
うん、かつて一番星っていうお好み焼き屋があ
ったね。
そうそうそうそうそう、
うん、
あそこでらしいですよ、
うん、
なので、まぁ、あ、ちょっと店の名前もまだ聞けてないんで、はい、うんうん、あれなんですが、ちょっとうん、行ってみてあげると。
そうですね。
喜びます。
喜びます。ちょっと潜入したら、レポートしましょうか。
そうですね、
食レポしましょうよ、はい、久々に。と、はい、いうことでね。あとなんか B さん告知あるんでしたっけ。
はい、B は DJ をやってまして、
はいはいはいはい、
2月なんですけども、うん、2月の17日、
はい、
土曜日、
はいはい、
ちょっと細かい時間まだあれなんですけども、大体夕方から、
うん、
まあ、終電前までの、イブニングな時間帯で、
サタデーイブニングですかね。
前回もちょっとやらせていただいた渋谷の LX、
はいはいはい、あそこですね、はい、元モジュール。
元モジュールのね、
はいはい、
お店の方で、うん、また、前回の同じく、
はいはい、
三丁目総社屋こと部長、
はい、
と、中人、
はいはいはい、
と、P ですね、
3人会
やらせていただきますので、
以前ねやった時僕、うん、初めて LX 行かせていただいたんですが、うん、すごい綺麗になってましたね。
綺麗、
うん、なんかモダンなね、
モダンな感じの、
うん、あそう、
うん、あとねちゃんとしたバーテンダーの方がいるんで、うん、酒がうまいっす
ね。酒うまいの大事だよね、
うんうん、そこはすごく良かったですね、は
い、時間ありましたらぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
オープンしたてなんでね、うん、ちょっとやっぱりまだ知名度というか、
これはね、これからこれから
まだまだなんで、
インバウンドしていきたいですよ。
です、インバウンドももちろんですし、うん、あと普通のバウンドもしていきたいな、うん、ということで、ね、皆様ちょっとフラット顔出してもらえると
よろしくお願いします。
非常にありがたいですということでね。はい、あとはまあそうだな、うん、お店の方も KBJ キッチン、
はい、
KBJ のお店の方もね、はい、着々と準備の方は進んでまして、
うん、
まあ今ちょっと内装のデザインとかについて打ち合わせしている状況なんですが、
予定通り4月、
いやまあいけると思います、うん、今のところはということなんで、はい、そっちの進捗も随時お話しできればいいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。そして皆様、
うん、
石井さんだけですよ今お便りくれてるの。
石井さんを見習って
ちょいちょいさなんか遊び行ったりするとさ、うん、じゃあラジオ聞いてやれよみたいな、うん、いっぱいいるんだけど、うん、なぜ送らないと、うん、俺に聞きたいことあるでしょとかさ、うん、思うんだよね。
言いたいことあるでしょ、
言いたいことあるでしょ、うん、こういう話してくれよとか、うん、ねえ
ねえ石井さんだけだよ、
石井さんだけだよ、うん、ちょっと見習ってよみんな、うん、っていうことで
お便りお願いします。に限らず Facebook のね、
うん、
書き込みでも結構ですよ。
いいですよ、
またポイントでやるか、うん、ポイント貯まったら
ポイントね考えます、
はい、
でもね石井さんにはそろそろ何か送りたい気持ち
で
送りたい気持ちでいっぱいなので、ちょっとやっぱレディヘッティ作ろうかな
と、はい、作りましょう、
レディバス作りましょう、はい、ではメールの方はyashio.y@gmail.com まで、レディオヘブン宛てと書いて、あとラジオネームね、レディオネームをつけて送ってください、はい、ではでは皆様寒い日が続きますが、体に気をつけて頑張っていきましょう。ではさよなら。
さよなら。